残された希望第2章。先日の記事では、地球社会が置かれている実態を、簡潔に触れてみました。おそらくは多くの方々はそのことが理解できないでしょうし、オカルトや眉唾扱いしてしまうことにもなりかねません。今日からの数回は、私たちが知るべき実態と、それを少しでも理解していただけるような内容にしたいと思います。核兵器の使用による崩壊をするような愚かな人間はいないと判断して、今の地球社会の当面の危機は地球のポールシフトと、太陽系の崩壊だと思います。そしてそれぞれがどのように地球社会に対して、影響をもたらすことになるのかこれから取り上げたいと思います。ポールシフトというのは磁極転換と呼ばれるもので、本来であれば地球社会は北極と南極を地軸として、自転をしていることはご存知かと思います。この回転軸がある日突然移動してしまうという現象が、ポールシフトと言われるものです。これは地球社会が2万6000年に一度直面することになる可能性の高い、私たちの知らない見えない法則に基づくもののようです。過去にも数回地球社会はこれを繰り返し、その時に文明をも崩壊してしまったこともあるようで、例えばレムリア大陸とかアトランティス大陸と言われているものは、架空の話ではなくて、おそらくは先祖代々伝わった。この地球社会における事実だと思います。レムリア大陸は今の太平洋のポリネシアやミクロネシアにその痕跡を残しているようですが、ハワイ諸島やそれらの諸島はレムリア大陸の最高峰だったようです。それが丸ごと海底へと沈んだことでそこが島となった。私たちが知らない地球の過去の歴史です。私たちにとって一番問題なのは、このポールシフトに関して言えば、それが起きる日時がわからないために、気がつくとその際災いに巻き込まれることです。実は地球社会は未だ、回転軸は転換していませんが、極に合わせて流れる磁場がすでに乱れている可能性があります。私たちは通常はその磁場を見ることはできませんし、意識することもありません。しかし、確実に普段も私たちの周囲には磁場が存在していて、その影響は身体を通じて脳へと届けられているはずです。それは通常は微量なものです。でも確実に私たちの脳を通じて心へと、影響をもたらすことになります。なぜなら私たちの脳を動かしているのは電位の変化です。そして磁場の変化はそのまま私たちに、環境の変化と同様の影響を与えることになるようです。一方、地球社会の時間は日々遅れているということです。1960年代には、1日24時間ではなくて、それが1分程度遅れているということが取り上げられていました。私たちが24時間と呼んでいる1日は今では昔の24時間ジャストではないのです。おそらくは辻褄合わせに、60×60×24.864000秒の中に、そのずれた分を割り振っているか、自動時刻合わせなどで調整しては時間のずれを、隠していることと思います。このことは地球の自転速度が遅れていることを意味しますし、それはそのまま地球社会に異変が起きていることを意味するようです。そして自転速度の変化はそのまま磁場の乱れ同様に、私たちの肉体を通じて脳へと影響を及ぼし、私たちの感情を変化させるのです。その変化は簡単に言えば不安を増幅することになるようです。不安の増幅はそのまま私たちの苛立ちや怒りにも直結してきます。 つまりは人間が誰もがイラついて暴力的に、そして野蛮に、そして好戦的になってしまうということです。聖書の中でイエス・キリストが地球社会の世紀末を予言した行がありました。イエス・キリストはその時この社会は、国が国に、民族が民族に、家族が家族に敵対することになると触れていました。人間の優しさや思いやりは薄れ、心のエゴが暴走し、疫病が蔓延し、地殻変動が各地で起こる。そんな内容でした。これはオカルトではなくて、近い未来に地球の変動が起きることを予言して警告した内容だったのだと思います。実は60年前にアダムスキーと面会した一人の近世人は、過去世においてイエス・キリストであった人間だと言われているからです。その人間がこんなことを語っていました。聖書の予言はほとんどが成就しています。その兆候を聖書は告げているのに、地球の人間はそのことに気がついていません。さらに天使、神の子と呼ばれた私たちが、今こうやって地球に関わっていること自体も、聖書の予言の実現ではないでしょうかというような趣旨でした。つまり2000年前のイエス・キリストの出現は、単に当時のユダ王国を救済しようとしたのみならず、近い将来に起きるであろう地球の異変をも警告するため、だったと認識できるわけです。天使、宇宙人に関してはまた理解できるように取り上げたいです。聖書の中では滅んだ町の話も取り上げられていました。バビロンやソドムとゴモラと言われた地には無法がかずらえんり、人々は堕落しそして崩壊した、そのような件です。これもおそらくは過去において地球社会の中で、滅んだ文明を取り上げた内容だと思います。そして私たちは今まさにそのような状況に置かれているのです。ただ、地道な変化には疎いゆえに、私たちが日々この社会の中でその心が荒み続けていることを理解できないでいる。実は私たちの社会はすでにその状況になっています。人々の心は冷めきり、そして国が国に対して民族が民族に対して、家族が家族に対して敵意を持ち、それが人間同士の殺し合いへとつながる。疫病は次から次へと新型のものが蔓延し、火山噴火や地震による変動は後を絶ちません。これらも地道に増えてきたことから、私たちはその緩慢な変化ゆえにそこに疑問を感じることもなく、さらには思考能力が落とされているがゆえに、問題を問題として意識することさえできなくなっているのです。今は間違いなく地球社会は変動期にあります。それが自覚できないのはこの社会の傾向である。プラス思考や鈍感力といった流行の現れかもしれませんし、さらには飛び交う電磁波の影響が、私たちの思考能力を壊してしまっているからだと思います。そんな中で人間は心二つに分かれていきます。もともとが心のエゴに従って生きている人間たちは、どんどんとその傾向を強め他人への思いやりや、慈愛といった本来人が持つべき意識を失っていくことになりますし、一方ではその影響を受けない人間は、そんな人間が大量にはびこっている世の中を、悲壮感を持って見つめることになるでしょう。多くの人間は今後エゴの虜となってしまうかもしれません。自分でそのことを自覚しない限りです。これらの諸変化を私たちに告げたのが太陽系の他の惑星の人間たちであったわけです。キリスト教徒にしてみれば、おそらくは待ちに待った救いの時だったのでしょうが、彼らは当時のこの社会の中の一部の心無い権力者層と、 大国の軍隊によって地球社会から締め出されてしまったわけです。そして彼らが残してくれたのは、アダムスキーが生前に語ってくれた宇宙の法則と、宇宙船製造技術、さらにはいくつかの科学力だったようです。そこで今私たちがすべきことは何なのかということが問題になります。地球社会が変貌を続け、その影響を直撃されているのだとすれば、私たちはそれを少しでも軽減するように努めなければなりません。個人主義がかずら遠離、他人との関係が希薄になり、自然への愛着が薄れ、本来の人間のあるべき姿から、かけ離れてしまった私たちは、自分たちのその実態を意識すべきだということ。そしてその悪影響をいかがに受けないように、人間らしく生きるかを追求しなければなりません。さらにこの社会の危機から逃れたいのであれば、彼ら天使たちに救いの手を伸ばしてもらえるような、環境整備に徹しなければなりません。地球の引力に惹かれているかのように、いつも地べたを見つめて生きている私たちには、他の惑星に同じ人間が生きているという実態すら、理解することはできないかもしれません。しかし、1950年代から1960年代にかけての、世界の実態を込みれば、そこに隠されている事実に気がつくことができれば、私が語っているすべてが真実だということにも気がつくでしょう。そしてお願いしたいのは、自分には関係はないなどと、思わないでほしいということです。地球社会の真理では私たちは一度きりの人生を送り、天国か地獄へと進むことになることになっていますが、実は天国も地獄も存在してはいません。私たちは繰り返し転生し、何度もの人生を送ることも可能な存在なのです。その可能性を捨てないためにも私はこの社会に人間の実態と、私たち地球社会が今置かれている境遇とを、広報していきたいと思います。宇宙空間のほとんどの惑星は人間と生物で満ちている。このことを今後は理解を求めていくつもりです。あなたに無限なる力の祝福がありますように。